佐藤萌香のシュガーサイエンスクラブ。シュガーサイエンスクラブ第8回目。皆さん渋谷ノートは見てくれましたでしょうか。私は人生で生放送で演奏するっていうのが初めてだったんですけど、この番組が決まった時が多分一番緊張して3日ぐらい怯えていたんですけど、でも日が経っていくごとになんか大丈夫になって、当日はちょっと緊張したけどリラックスして歌うことができました。なんか楽屋がすごい旅館みたいな雰囲気の部屋で、それもあったかもしれないですね。旅行に来たみたいな気持ちになれてすごい良かったですあとはセットとかもめっちゃ可愛くって、メルトビターのジャケットを意識してくれたようなセットになっていたり、すごい感動しました。しかもメルトビターを歌えたっていうのが自分的には嬉しかったです。ということで、じゃあここからメッセージを読んでいきましょう。ラジオネームブギーさんからのメッセージです。メジャーファーストアルバムウーリー収録曲の情報がこのポッドキャストや TikTok などで少しずつ明らかになっていく様子をワクワクしながら楽しんでいます。新曲シュガーサイエンス〇〇の〇〇に何が入るかの件、前回のハマリクラブからしてサンバ以外考えられないと思ったのですが、どう考えてもサンバのリズムではありませんよね。癖になる躍動感からビート、もしくは漂うお祭り感からカーニバルでしょうか。以前ストロベリーミルクシップスという斬新な言葉の並びに度肝を抜かれた身としては、きっと今回も想像の斜め上を行くワードチョイスなのではないかとドキドキしていますとのメッセージをいただきました。そう、シュガーサイエンスサンバでもシュガーサイエンスビートでもシュガーサイエンスカーニバルでもないんです。みんな多分ここには英語が入るかな、カタカナが入るかという予想してるんじゃないかと思うんですけど、漢字が入るんです。これは多分これが当たったらめっちゃすげえと思いますね。本当にこれが当たったらなんかプレゼントしたいぐらいな気持ち。何プレゼントしようかな、似顔絵とかプレゼントしたいです。もし当たったら本当に似顔絵をプレゼントするので、質問箱にぜひみんなシュガーサイエンス〇〇の何が当てはまるか言ってください。次のメッセージはラジオネームサイダーちゃんからのメッセージです。もかちゃんこんにちは。最近私の周りでもかちゃんを知っている人が増えてとても舞い上がってしまってます。特に最近公開されたキューピッツアローは MV を含め好きって言ってくれる人がいて嬉しすぎて泣きそうになってしまいました。これからももっと有名になってほしいなって願ってます。だってもかちゃんの曲は全部最高に可愛くて最高に素敵だから、これからも応援しています。もかちゃんファイト。わあ、なんて優しいメッセージなんだ。なんかちょうどそのキューピッツアローとかは高校生の子とか中学生の子にぜひ聴いてほしいなって思ってた曲なんで、なんかそうやってみんなで聴いて盛り上がってもらえたら本当に嬉しいし、またなんかみんなのその学生生活の話とかも教えてほしいなって思う。そういうのを聴いて曲にしていきたいと思ってるので、よかったらみんなからいろいろお話を聞かせてもらえると嬉しいです。ありがとうサイダーちゃん。ラジオネーム冬にもアイス食べごろうさんからのメッセージです。いい名前だな。もかちゃんこんにちは。いつももかちゃんの曲に元気をたくさんたくさんもらってます。もかちゃんはペットを飼ってますか？飼っていなかったらどんなペットを飼ってみたいか妄想ペットを教えてほしいです。私実家で飼ってました。チワワ飼っててミルっていう名前なんですけど、もうめっちゃ可愛くって、でも今は実家を出ちゃったからなかなか 会えないんですけど、でミルちゃんのことは 90% みちおくんって呼んでますね今のお家では多分飼えないんですけど、もし一人で飼うとしたら鳥かな、鳥かハムスターを飼いたいですね。ハムスター、このツイッターにも書いたんですけど、多分私は結構ハムスター飼いたくって調べたりしてて、それでそのなんか夢にも出てきて、焼肉にちっちゃい豆粒みたいなハムスターがいっぱい乗ってきて箸でめっちゃよかす夢見たんですけど、飼いたいですね。でも何も飼えないから、今あの葉っぱを買って、その葉っぱにちょっと名前つけたらなんとなく飼ってる感じ出るかなって思って、何の葉っぱなのかこれわかんないんですけど、みかんって名前つけましたでもやっぱ名前をつける方がなんか世話をするしがいがあるというか、でも昔サボテンとかも枯らしてしまって、あんまりなんか植物を育てるの向いてないんじゃないかって親には言われてるんですけど、でも一応みかんは今んとこ育ってくれてます。そんな感じでいつか鳥とかハムスターを飼えたらいいなと思ってます。みんなメッセージいろいろありがとう。まだ読まれてない方の分も時々急に読んだりするかもしれないので、ぜひぜひメッセージたくさんお待ちしております。そして長い目で待ってやってください。ということで次のコーナーに行きましょう。
Please Ray Sugar Science Club
部員のほうれん草。今回はですね、ちょっと部長の私からの報があります。先週最近のハマりクラブでマツケンサンバについてのことを話したと思うんですけど、あれからスタッフの犬の山本ちゃんとマツケンサンバについていろいろと調べていたんです。そしたらすごいことがどんどん判明してきて、マツケンサンバ以外にも実はめちゃくちゃ曲がたくさんあってですね、先週もちょっと出てきたんですけど、マツケンマンボっていうのがアイスのマンボと被ってるっていう話をしたと思うんですけど、なんとマツケンパラパラ俺様ゲームっていう曲もあって、これもまたパーマネントマジックとちょっとなんかキャラが被ってるんじゃないかって思って、しかもパラパラもマンボもあって、体操もあって、体操ソングはなんと島次郎とのコラボみたいで、あとは仮面ライダーサンバっていうのもあるみたいで、本当にもう音楽のジャンルを隅から隅までこう食いつぶしていってるような、本当にすごい。いつかマツケンロックとかも出るんじゃないかなって予想してます。あとはね、私が先週推していたのはマツケンサンバ2なんですけど、カメラワークのこととかにもついて話したんですけど、恋せよアミーゴ踊るセニョリータっていうところのカメラワークが YouTube とかで調べてもらったら分かると思うんですけど、毎回決まっててアミーゴでこう指でパッてカメラを指して、でその後に踊るセニョリータでまたこう別の角度からカメラを指でマツケンさんが指すっていうカメラワークがあって、なんかでもアミーゴとかセニョリータってそういえばそもそもどういう意味なんだろう。そんな感じでいろいろと深掘りしていたら、どんどん面白い情報が出てくるマツケンサンバのことでした。というわけで部員のほうれん草でした。次のコーナーは最近のハマりクラブ。もう最近そのレコーディングが全部一応終わって、すごい久しぶりになんか休みの日があったんですけど、その時にはもう漫画読み人として活動しました。今週はもう本当にめちゃくちゃおすすめの漫画をおすすめしたいと思います。その名もザ・ファブル。こちらの漫画はあらすじを読むと、現代の東京、その伝説的な強さのため裏社会の人間から偶話という意味を持つファブルと呼ばれる一人の殺し屋がいた。 その男は幼い頃からボスの指導を受け、数々の標的を仕留めてきた。しかし彼の正体が暴かれるのを恐れたボスは1年間大阪に移住し、その間は誰も殺さず一般人として平和に暮らせと指示をする。こうして彼は佐藤明という名前を与えられ、ボスと古くから付き合いのある暴力団マグロ組の庇護のもと、一般人として大阪での生活を始めるのだったっていう話なんですけど、この話は本当にこの佐藤明という主人公がかっこよくてですね、もう人体能力とか直感力全部が優れているんですけど、すごい筋が通った方でいいんですよ。それであらすじを読むと難しそうっていうか怖そうみたいなイメージがあったと思うんですけど、なんていうかコナンみたいな感じのワクワク感、ポップさがあるサスペンスの感じもあるけど、コナンのポップさよりもすごい泥臭い感じで現実味がちょっとあって、そこが面白いんですね。で結構なんかいろいろな人物がつながっていったりして、うわ怖えーみたいな感じになります。で本当にでもこれを見てたら結構生活にも支障が出てきて、なんかその殺し屋とかに狙われてるんじゃないかとか思い始めて、でも今日もなんかすごい後ろとか気になったんですけど、本当にそういう人いるのかなとか思ったりして、とにかく、まあ、面白いのでぜひ見てみてください。今年読んだ漫画だったら本当に一番ハマったかもしれません。ぜひこれはみんなにおすすめします。映画化もしているみたいです。ということで最近のハマりクラブでした。みんな見てくれましたでしょうか。いちごちゃんのミュージックビデオができました。このいちごちゃんのミュージックビデオも前にキューピッツアローを一緒に作ってくれた吉岡美希さんが作ってくれたもので、本当にもう絵が一つ一つがめちゃくちゃ可愛いので、ぜひじっくり見てみてください。それに歌詞を読みながら聞いてほしいですね。これもまたしかもキューピッツアローと同じで編曲してくれたのは江住森さんという感じで、3人で作った作品になってますのでぜひ見てください。そしていちごちゃんの MV が登場したっていうのを記念して、私がいちごのホールケーキを作るっていう動画が更新されるはずなんですけど、土曜日の18時に YouTube に載るのでよかったら見てください。本当に3分間クッキングをイメージして、本当にすごく素早くほぼ3分で作り上げたケーキで、ナレーションもほぼっていうか1テイクで全部やってみたのでぜひよかったら見てみてください。いやそろそろでもアルバムの何の曲が入っていくかっていうのがだんだん3分の1ぐらい見えてきだしたんじゃないかなと思うんですけど、またこれからもアルバムのことについてもいろいろ話していきたいと思います。それじゃあ今日もお疲れ様でした。なんかお疲れ様でしたとかって結構部活で言うと思うので使っていこうかなとか思うんですけど、どうでしょうか。